今日の聖書箇所はヨハネの福音書第7章37節から39節です。それではお読みいたします。祭りの終わりの大事な日にイエスは立って叫んで言われた。誰でも乾くものは私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。これはイエスを信じる人々が受けようとしている聖霊を指して言われたのである。アメン。この箇所から、乾くものは私のところに行きなさいと、雄大で、西郡牧師に、取り継いで、メッセージを取り継いでいただきます。
皆さんこんにちは。今日も共に神様の前に出て礼拝を捧げることができること、心から感謝いたします。本日は先ほど読んでいただきましたヨハネによる福音書の7章の37節から39節、この聖書の箇所を通して、乾くものは私のもとに来なさいという題でメッセージをさせていただきます。私は今から29年前の7月に日本からアメリカにやってきました。最初に住んだのがカリフォルニアのサンディエゴで、そこには半年だけいました。7月から12月までいました。その時に10月を1回経験してますね。そしてその年のクリスマスの後、カリフォルニアから車に乗って、小さな車に荷物を全部積んでジョージア州のアトランタに引っ越しました。そしてそこで1年半、アトランタの大学院に過ごしました。そこでも10月を1回経験しています。そしてですね、アトランタの大学の大学院に住みたかったんですが、入れていただけなかったもんですから、受け入れてくれたニュージャージーの大学に今から27年前に引っ越してきました。まだ30代の前半、2人の、子供を引っ越してきたのでありますが、そのニュージャージーに来てアメリカ3回目の10月だったんですけれども、初めて知ったのが、ユダヤ人の人たちが10月頃にカリオの祭りをするということでした。カリオの祭り、10月、まあ、9月の、まあ、だけど10月ですよね、大体ね。10月にカリオの祭りをするということでした。私は進学校ではなくて、大学の宗教学部におりました。大丈夫ですか？なんか入ったり入れたりする感じもするんですが、大丈夫ですかね。はい。宗教学部にいましたので、中にはユダヤ教の先生もいました。ユダヤ教の先生もいらっしゃいました。クリスチャンの先生だけじゃなくてユダヤ教の先生もいたんですね。こっちが変えた方がいいんですか？関係ないと、はい、関係ないそうです。はい。ということでですね、その先生、ユダヤ人の先生もいらっしゃいまして、その先生のお家で10月にカリオの祭りをするから、次の授業はうちでやると、その先生のお家でやると学生たちを招いてくださったんですね。聖書の中にはカリオの祭りね、杉越の祭り、カリオの祭り、そういう祭りが出てくるんですが、日本でもアメリカに来てからもそのようなユダヤ人のお祭りを意識することはありませんでした。クリスマスとかイースターとかね、そういうのは本当にいつも覚えているんですけれども、まあ、今日は宗教改革記念日ですね。10月31日ですから宗教改革記念日です。ルターが宗教改革を始めた日でありますけれども、まあ、そういうクリスチャンのこの記念日は意識するんですが、このユダヤ人のお祭り、それはあまり気にしていなかったですね。ですから、まあ、英語でですね、スコートと言われてですね、聞いていくと、なんだそれ、なんだ、どういう意味だ、聞いていくとですね、それは聖書に書いてあるカリオの祭りじゃないかと分かってですね、全然ピンとこなかったんですが、でもですね、それでぶら下げる 飾りをなんか持ってこい、先生のお家でねパーティーやるから、その、ぶら下げる飾りをなんか持ってこいって言われてですね、それは今思うと野菜だったり果物だったりするんですが、先生の説明が足りなかったのか、私がの英語があまりにもひどかったのか分かりませんけれども、とにかくですね、後の方だと思いますが、飾りと言われてクリスマスのオーナメントのようなことを考えてしまってですね、何しようか、何持っていこうか、飾りを持っていこうか、そうだ、折り鶴を作ろうと思って折り鶴を持ってってですね、なんだこれはと言われて、いやこれは折り鶴だけど、いや今日はあのすりこしの祭りなんて、カリユの祭りだぞと言われてですね、今考えるとですね、この思い出すと顔から火が出そうな気持ちになるような、そういうあの思い出があります。カリユの祭り、10月な、ちょうど10月なんです。今年も10月だったですね。カリユの祭りをユダヤ人の人たちは祝っています。今日の聖書箇所、なんでこんな話をしたかというと、今日の聖書箇所、ヨハネによる福音書の7章はカリユの祭りの中での出来事です。7章の2節に、こういうふうに出てきますね。時にユダヤ人のカリユの祭りが近づいていた、そのように書かれています。カリユの祭りというのは、イスラエルの民がエジプトの奴隷であったところから解放されて、カナンの地、今のイスラエルパレスチナ地方を目指して歩んでいったその間、今のシナイ半島ですね、シナイ半島からイスラエルパレスチナの南部のアラノで40年間を過ごした、アラノの40年間、神様はその旅の間守ってくださった自分たちの先祖はテントに住んだ、仮の家に住んだ。それで仮世の、仮世ってのは仮の住まいって意味ですね。仮世の祭りというふうに言われるわけです。神様の守り、神様の恵み、神様の臨在を象徴する、感謝する祭りであったわけであります。今もユダヤ人の方々はベランダや庭に仮の部屋を作って、ね、あの、なんかパイ、木とかでね、あの、このなんか仮の小屋を作ってですね、その一週間のお祝いをする。アラノの40年の旅の中でも、神様が守ってくださったんだよというふうに感謝するお祝いをしておられます。今から2000年前のエルサレムでは、その仮色の祭りの中で2日目から8日目まで、まあ1週間のお祭りだったわけでありますが、2日目から8日目まで毎朝シロアムの池という池から水を汲んで神殿まで運んでですね、それを祭壇の上に注いでいたようであります。その最後の日にイエス様は今日の聖書の言葉を叫ばれたわけですね。今日の聖書の言葉、祭りの終わりの大事な日に、祭りの終わりの大事な日にイエス様は立って叫んで言われた、誰でも乾くものは私のところに来て飲むがよい。アラノを旅した民は何度となく水がない、水が必要だ、私たちは今までこのままでは乾いて死んでしまう、そのようなところに追い込まれました。何度も神に求め、神様が与えてくださるという経験をしました。それを記念して水を運んでいる人々を前にして、本当にこの水は私たちにとって必要なんだ。水がなければ私たちは死んでしまうんだ。神様は水を与えてくださったんだ。その民を前にしてイエス様は言われたんです。あなた方の中で今乾いている人いないか。乾いているものはいないか。乾いているものは私のところに来なさいというふうにおっしゃったのであります。今日はですね、この聖書の言葉にイエスが込めた思いをたどりながら、私たちもそこへ招かれている、本当に乾くものを私のもとに来なさい、これは私たちに対するメッセージでもあるんだということを3つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。まず第一に、誰でも乾いているものはってことです。誰でも乾いているものはってイエス様おっしゃったのであります。イエス様は乾いているものを招かれました。 アラノを旅したイスラエルの民のように本当に渇きをも覚えている、渇いている中で本当に求めがある人々、そのように感じている人々は私のところに来なさい、私は渇いてるんですっていう人は私のところに来なさいと言われたのであります。イエス様はこの時エルサレムで、ね、お祭りでしたから、エルサレムのたくさんの人々のところで話をされました。大きな声で話をされました。あなた方の中で渇いてるものは私のところに来なさいっておっしゃったのであります。そしてイエス様の話を聞く人々もいました。しかし本当の意味でイエス様のもとに来る人は、イエス様に求める人は限られていました。ちょっと心惹かれても、その言葉を聞けば聞くほど、イエス様の言葉を聞けば聞くほど、彼らはイエス様を信じるよりもイエス様を排除して、イエス様の話から耳をそらして、またイエス様を抹殺する方に傾いていったのであります。こんな話は聞きたくない、こんな話はもう嫌だと、イエス様の話を聞かない方へと傾いていった人々がほとんどだったのであります。それは彼らが自分は大丈夫だと思っていたからであります。まあ、これは実は8章になると、この、ね、7章の次8章に入っていきますけど、8章になるとそれはもっとクリアに見えてくるのでありますけれども、彼らは自分は大丈夫だと思っていたのであります。自分はずっと真面目にやってきた。自分は歴史としたユダヤ人だ。自分は聖書の勉強をしてきた。そういう自分のやってきたこと、自分の守ってきたことがあるから大丈夫だ。それを否定されるのはたまったものではない。だからどうしてもとなった時に、彼らはイエスを否定することになっていったのであります。皆さん、これは2000年前のユダヤ人の話でありますが、また私たちの話でもあります。私は大丈夫、私は満たされている、私は満たしてもらう必要なんかない、そのように思っていると、私たちはこのイエスの与えてくださる生ける水をいただくことはできないのであります。昨日ですけれども、昨日はですね、ザイオン教会の前の牧師であるラザチャック先生のメモリアルサービスがありました。私も出席しました。その中でですね、まあまあそのですね、次から何人かの、もう自由に思いのある方は前に来て話してくださいと、次から何人かの方々がですね、先生との思い出を語ってくださいました。もう本当に私も話したい、たくさんの方々が先生との思い出を語ってくださいました。若い人から先生より年上の人まで、次から本当にこの思い出を語っておられるのを聞きながら、この先生は本当に皆さんを愛して、皆さんに愛されて歩まれたんだなと思っていました。そして教区の先生がですね、この地域の教区の先生がメッセージを語ってくださったのでありますけれども、その先生がおっしゃいました。この先生はエド先生ね、エドワーズラザチャク先生でしたけど、このエド先生は、皆さんの羊飼いとして皆さんを導いた方です。でもそれだけではなくて、イエス様がこの先生を導き養われたんですよっていう話をしてくださいました。私自身もそうですが、牧師はですね、皆さんを導く責任の中で、自分の弱さとか自分が養われるとか、そういうことをおろそかにしてしまいやすいところがあります。またそういう必要がある存在なんだということを認めるのが難しい場面もあります。でも、もしも人を導く責任があるならば、なおさら まず神様に満たしていただかなければいけないと、イエス様に養っていただかないとダメなんだなってことを本当に思わされました。私自身ラザチャック先生との思い出があります。今から3年前ごめんなさい9年前ですね3年前先生この2年前3年前ですね先生 3年前にこの教会を退かれましたけれども、あ、2年前でしょうかね、見ましょうか、はい、今から9年前先生が奥さんを亡くされて間もなくのことでありました。私はニューヨークに行くとき、まあ、1ヶ月に2回ですね、ニューヨークに面談日に行くときにはですね、だいたい車で教会まで来て、教会に車を置いてバスに乗って、バスに乗ってニューヨークに行くようにしてたんですね。そちらの方が本数が多い、バスの本、うちからバスに乗るとですね本数が少ない、1時間に1本しかない、だからこちらの方に来て教会まで来て、そしてこのニューヨークに行くようにしていました。その頃は行きも帰りも便利だったから、帰りも多いんですね。帰りは通勤時間帯ですから、もう本当にたくさんあるわけでありますけれども、でもですねやっぱり教会までの方が多いんですね、歩数が。それでですね、いつも教会に車を置いてニューヨークに行きのバスに乗ってたわけでありますが、その日もですね、先生がの奥さんが亡くなって間もなくだったんですけれども、ニューヨーク行きのバスに乗ろうと思って、でもトイレだけは教会で済ませてと思ってですね、この中に入ったら先生が部屋にいらっしゃった。それで、一言声かけました。先生大変でした、大変でしたね、辛いですね、お声をかけました。私はですね、心のどこかで先生がいつもの笑顔でありがとう、でもね彼女は今天国にいるからみたいに答えられるのかなってことを思っていたのでありますが、先生は本当にその悲しみの中で、僕は本当に寂しいんだよ、神様のお考えがあるんだろうけど分からないんだ、僕には今本当神様のお考え全然分からないんだ、頭では彼女は今平安の中にあることは分かってるんだけどね、でも僕は魂の一部を持っていかれたことを感じているんだって、先生は胸の中を本当に分かち合ってくださいました。そして言われました、49年間一緒だったんだよ、でもねその前から僕は7年生の 頃から僕は彼女のことが好きだったんだ、そうやって子供の時の話までしてくださいました、79歳、今79歳で亡くなられたので、20歳以上私より年上でありますけれども、その先生が本当に心を開いて思いを分かち合ってくださいました。私はとても尊い時間を先生と一緒に過ごしていることを感じました。そして共に神様の前に出て祈りました。そして昨日皆さんの思い出を聞きながらそのことを思い出していました。思い出しながら、このような先生だったからこそ、このような先生だったからこそ教会の皆さんとの素晴らしい関係を持っておられたんだなと思わされました。私たち自分の弱さや自分の渇き、自分の足りなさ、自分の愚かさ、自分の孤独感、敗北感、それを認めるのは時には勇気がいります。神様の前にも勇気がいるかもしれません。またお互いの前にも勇気がいるかもしれません。世の中で百戦錬磨で実績を積んでこられた皆さんにとってそれは難しいかもしれません。またクリスチャンになってもう何年も経っているとそういうことを言うことが難しく感じることがあるかもしれません。いつも私の心は満たされてますと言わなければいけないような気になることもあるかもしれません。それが言えなければおかしいんじゃないかって 思うこともあるかもしれません。時には無理をして笑顔を作ることもあるかもしれません。でもイエス様は今日も荒野を旅する私たちにこう言われるんです。荒野を旅している私たちに、誰でも乾くものは私のところに来て飲むがよい、誰でも乾くものは私のところに来て飲むがよい、このイエス様のところに行こうではありませんか。私は乾いています。あなたの満たしが必要なんです。私は本当に乾いてあなたを必要としているんです。そのように神様の前に出ようではありませんか。2番目のポイントに進みたいと思います。私のところに行って飲みなさい。イエス様のところで飲むことです。イエス様のところに求めることです。他の何かではなく、他のものではなく、イエス様に求めることです。イエス様の水を求めることです。イエス様こそ私たちを満たしてくださる方です。皆さん、放蕩息子の話の中で、放蕩息子が食べるものがないときに、本当にお腹が空いてどうしようもないときに、どうしますか。その地方のあるところに、ある人のところに身を寄せたって。ああ、私は食べるものないんで、私は飢えてるんです、私は乾いてるんで、どうにかしてくださいって誰かに求めた。そしたらその人は、豚を飼ってくれよ、うちで豚を飼ってくれないかって、豚を飼えって言ってか、豚を飼わされた。で、豚を飼いながらですね、彼はお腹が空いて、この豚の食べるイナゴ豆でお腹を満たしたいと思うことであった。皆さんね、この豚の餌でお腹を満たしたいと思うことであった。人間乾いてしょうがないときに、本当に何でもいいから私の心を満たしてくれ、何でもいいから私の心を満たしてくれって、本当に手当たり次第そこら辺にあるもので心を満たしたくなることがあるんだって。私たちも本当にそうだ、自分もそうだなって思う。乾いて、自分の心が乾いて満たしてほしいと思うときに、神様に求めればいいのに、イエス様に求めればいいのに、私のところに来なさいってイエス様おっしゃるのに、他のもので心を満たして、ああよかった、ああこれなんだかちょっと満たされた、そう思ってしまうことがどれだけあるだろうか。豚の食べるイナゴ豆で心を満たし、客観的に見たらなんだそんなんで心が満たされるわけないだろうって思う。なんでそんなものを求めてるのバカだなって客観的に見たら思う。でも私たち本当に飢えて乾いて苦しい時に、普通の状況だったらなんでそんなことを求めるわけないだろうってことを求める、それが私たちなんだって。だからイエス様は、乾いているものは私のところに来なさいよって、私のところに来なさいよっておっしゃるのであります。イエス様のところに行くことであります。他のものではなくて、イエス様のところに行くことであります。イエス様のところに来てた時に、どういうことを指しているのか。今日ね、このさっき聖書を読んでいただいた時に書いてありましたね。私を信じる者は、聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れている。聖書に書いてある通り、このイエス様がおっしゃった聖書、何か旧約聖書ですね、もちろん。旧約聖書に何書いてあるか。このエゼキエル書ですね、エゼキエル書の47章のことであります。エゼキエル書の47章の1節から12節、ちょっと長いんですけれども、とても素晴らしい箇所なので、この改めて読みたいと思いますね。こういうふうに書かれています。そして彼は私を宮の戸口に帰らせた。 水の、これ水のって書いてありますよ、これね。これ水がですね、ごめんなさい、水のがの間違いですが、水が宮の敷の下から東の方に流れていた。宮は東に面し、その水は下から出て祭壇の南にある宮の敷の南の端から流れ下っていた。彼は北の門の道から私を連れ出し、外を回って東に向かう外の門に行かせた。見よ、水は南の方から流れ出ていた。その人は東に進み、手に計り縄を持って1000キュビットを計り、私を渡らせた。すると水はくるぶしに達した。彼はまた1000キュビットを計って私を渡らせると、水は膝に達した。彼がまた1000キュビットを計って私を渡らせると、水は腰に達した。彼がまた1000キュビットを測ると、渡り得ないほどの川になり、水は深くなって、泳げるほどの水、越え得ないほどの川になった。彼は私に、人の子よ、あなたはこれを見るかと言った。それから彼は私を川の岸に沿って連れ帰った。私が帰ってくると、見よ、川の岸の彼方に花々多くの木があった。彼は私に言った。この水は東の境に流れていき、アラバに落ち下り、その水がよどんだ海に入ると、それは清くなる。おおよそ川の流れるところでは、もろもろの動く生き物が見ないき、また花肌多くの魚がいる。これはその水が入るとその水、海の水を清くするためである。この川の流れるところではすべてのものが生きている。砂どるものが海の傍らに立ち、エンゲデからエグライムまで網を張るところとなる。その海は、その魚は大海の魚のように、その種類は花肌多い。ただしその沢と沼とは清められないで潮地のままで残る。川の傍ら、その岸のこなたかなたに食物となる各種の木が育つ。その葉は枯れず、その実は絶えず、月ごとに新しい実がなる。これはその水が聖女から流れ出るからである。その実は食用に供せられ、その葉は薬となる。そこまでであります。この12節ですか。これはその水が聖女から流れ出るからである。そうですね。これは祭壇の下から、この水が流れ出ていた様子が書かれています。神殿とその中にある祭壇とは、イエス様のことを指しています。イエス様の十字架のことを指しています。祭壇の上で犠牲が捧げられて、そして神様の前に罪の許しを請うて人々が出たように、これはイエス様の十字架のことを指しています。そこから命の水が流れ出る。そしてその命の水が流れるところでは、すべてのものが生きているとありました。この水の流れるところでは、すべてのものが生きている。ですから、イエス様のところに行くというのは、先週のお話の中で出てきた命のパンを食べるということと同じでありますけれども、イエス様の十字架のところに行くということです。自分の弱さを知り、自分の愚かさを知り、何よりも自分の罪深さを知り、イエス様の十字架の前に立つことであります。 イエス様が来られるまで人々は祭壇の祭壇に捧げ物を捧げるときに直接ね、人々が祭壇に捧げ物を捧げるときは直接祭壇の前に立つのは祭司の仕事でしたけど、この人々は捧げ物を持ってくるわけですよ。そして持ってくる捧げ物も祭司のもとに連れてきて、この祭司の前でこの何をするかというと、犠牲になる羊の上に手を置いて自分の罪を告白するんです。そして羊が犠牲となることによって自分の罪ってなんて恐ろしいのか、自分の罪の深刻さを感じないではいられなかったのであります。皆さん、私たちイエス様を許してくださる、神様を許してくださる、本当にイエス様の十字架で私たち許されるんだ、許されるんだ、そうなんです、間違いないんです、本当に許されるんです。でも本当にそれが許されるためにはどれほど大きな犠牲が必要だったのか、どれほどその罪は恐ろしいものであったのか、それを私たちはしばしば忘れてしまう。イエス様が来られて、イエス様が十字架にかかられて私たちの罪を負ってくださいました。ですからもう私たちは羊を捧げる必要はないんです。でも同じように今も私たちの罪がイエス様の上に置かれていること、それが大切なことです。先ほど渇きや弱さを知ること、それを自覚することは、私は渇いてますよ、神様の前に出ることは大切だ、そうだって本当にお話しました。でもそれだけではなくて、自分の罪深さを知ることはもっと大切なことです。ただ弱いだけじゃなくて罪深いんだって、まあ弱いから、人間弱いからしょうがないよねじゃなくて、本当に私たちは罪深いんだってことを知ることは大切なことです。パウロは本当に一生懸命律法を守り、真面目に一生懸命生きてきました。それが彼の誇りだったんです。しかし彼は、私は罪人の頭だと言っています。自分のように恐ろしい罪人はいないというのであります。パウロは神様のためにという思いで教会を迫害しました。大体人はですね、自分は正しいと思っている時の方が恐ろしいというかね、自分は正しいことをしていると思っている時こそ恐ろしい罪を犯す危険があります。イエス様を十字架にかけようとしていた人々はまさにそういう人々でした。私は、ね、本当にこの他人のそういう姿って分かりやすいですね。ああ、私は正しいことをして、私は神様のためにしてやってるんだと言いながら、そうじゃないように見えてしまったら、本当にそれはなんて恐ろしいんだろうって、他人とかなんかね、どっかの国の恐ろしいね、どっかの国の政府の姿だったら私たち分かりやすいんですよ。でも私たち自分のそういう姿ってなかなか分からない。私も自分の罪を徹底的に知らされた時のことを思い出します。自分が一生懸命神様に従っていると思っていた時に、実は自分はイエス様が一番大嫌いな偽善の罪を犯している、そのこと、偽善ですね、本当に外側だけ飾って内側見にくいままだ、偽善の罪を犯している、そのことに気がついた時に本当に絶望的な気持ちになりました。しかしその自分の罪深さを徹底的に知ったからこそ、神様の愛を本当に深く知ることができた。こんな人間のために命を与えてくださるなんて、どんなに大きな愛だろうかって、神様の愛に圧倒されたんです。そして自分の罪を認めてイエス様のところに行くとき、イエス様の十字架の許しを信じるときに与えられる命の水、聖霊様なの、それ聖霊様なんだ、その先ほど、司会の方読んでくださったこのね、ところですけれども、これはイエスを信じる人々が受けようとしている聖霊を指して言われたのである、まあ、この後も39節ですから、続くんですけれども、すなわちイエスはまだ栄光を受けておられなかったので、聖霊がまだ下っていなかったからだ。でもイエス様はこれ聖霊のことを言ってたんだよっていうんですね。聖霊様が私たちのうちに注がれる、 聖霊様は私たちのうちにあふれて私たちを導き、私たちを満たし、私たちにイエス様のことがもっとわかるようにしてくださる方です。聖霊の働きについてはまたヨハネによる福音書を読んでいくともっと詳しく出てくるのでまたお話したいと思いますけれども、聖霊様は私たちのうちにあふれて本当に川が流れるように、聖霊様が私たちを満たし、そして周りの人々にもあふれていくんだ、そのことを経験させていただきたいですね。3番目のポイント、まさにその、腹から流れる水ということをお話したいと思います。その命の水は腹から流れ出るんです。私たちのうちにとどまっているのではなくて周りに流れていくんです。それは聖書の初めから約束されています。神様はアブラハムにあなたは祝福のもといになると言われました。私は創世記の12章2節から3節、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう、あなたは祝福のもといとなるんだ、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地のすべての輩はあなたによって祝福される、あなたによって地のすべての人は祝福される、そのように約束されています。この命の水の話、この言葉はカリオの祭りの中でのイエス様の言葉です。アラノを旅する人々に神様から水が与えられたように、人々に水が与えられる、そのためにあなたも用いられるんだよというのであります。先ほど読んだエゼキエル書の水が流れていくところ、それも乾いた地でありました。アラノでした。乾いて塩しか残っていない湖でした。そこにイエス様の命が流れるのであります。聖霊様の御業がなされるのであります。私たちが自分が満たされてそれで終わりなのではなくて、私たちは自分自身が本当にこの神様の愛に満たされて、ああ許されて、ああ嬉しいな、それで終わりじゃないんです。あなたが満たされることによって、周りの人々にも祝福があふれていくのであります。論より証拠であります。私たちがイエス様の愛に満たされて、イエス様の力に満たされて、聖霊様に満たされて、イエス様が与えられる水に満たされて、祝福にあふれて、この祝福は久しぶりに申し上げますが、これはブドウの実の中に果汁があふれて、触るとブチッと果汁があふれてくる、そういう状態を指す言葉であります。祝福ってなんかね、この、仕事がうまくいくとかですね、なんか全てが順調に進むとか、そういうことだと思ってるかもしれませんけど、それは祝福の中のほんの一部、本質は何かというと、いやそういうこともあるかもしれない。だけどそればっかりじゃないですよね、私たちが歩んでいく道。だけどどんな状況の中にあっても、どんな状況の中にあっても、祝福っていうのは私たちの内側にこのブドウのこの果実がこのジュースでいっぱいになって、その果汁があふれてくる、そういう状態、それが祝福です。そのブドウから果汁がブチッとあふれる祝福があなたのうちに与えられて、それが外にあふれていくというのが神様、イエス様の約束であります。そういう生き方をすることができるのであります。与えられた人生、そのような生き方をしたいと思いませんか。あなたを触ると何があふれてきますか。あなたをちょっとつつくと何が出てきますか。ブドウの果汁がじわっとあふれてきますか。それとも怒りや不満や不平や愚痴があふれてきますか。もしそうであるならば、いやいやそんなことありません、ごまかさないで、イエス様のところに行こうじゃありませんか。私は乾いています。私は乾いているものです。 荒野を旅する中で、本当に荒野のような経験をする中で乾ききってしまいました。どうか満たしてください。どうか命の水を与えてください。そのように求めようじゃありませんか。そしてこの命の水をいただいて、腹から水があふれ流れて周りの人々を満たしていくような、状況は難しくても、状況は困難であって、まだ続けて荒野の中のようなところを歩んでいくとしても、本当に腹から水があふれ流れて周りの人々を満たしていくような、そのような歩みをしようじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちは荒野のようなところを通る時があります。このカリオの祭りを祝っていた民の歴史の中にあったように、荒野の中で本当に乾いてしまうことがあります。どうか主よ、助けてください。イエス様、あなたの命が必要です。あなたの水が必要です。どうかあなたが私たちを満たしてください。そして私たちの腹からあなたの命の水があふれ流れて、周りの人々をも満たしていくような、そのような歩みをさせてくださいますように、主よ助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。